吉川キッチュームです。漫画大好き芸人がローテンションながらも時には獣のように漫画を熱く語ろうというラジオ、週刊漫画中でございます。はい、というわけで最近ですね、まっすぐ漫画紹介をしてこなかったので、今回は最近好きな最新の恋愛漫画2冊を紹介したいと思います。いや、そういえばですね、この週刊漫画中ではあんまり恋愛漫画紹介してなかったなと思ったんですね。で、まあ、近いものだと、まあ、以前あのシャープ50、51の回でですね、紹介した氷の城壁、こちらですね、正反対な君と僕も書かれてる阿川紘茶先生の作品なんですけど、まあ、こちら恋愛要素も多いんですけど、まあ、青春劇の、まあ、人間ドラマですね、そちらがメインになってますし、シャープ59、60で、紹介したですね、セーフセックスは、まあ、ワンナイトからセフレで始まる大人の関係というね、感じの、まあ、恋愛も、ありますが、まあ、恋愛が中心とは言わないのかなっていう感じ で、まあ、で今回は恋愛が中心の軸になっている作品は、紹介しなかったので紹介していこうかなと思っております。ということでですね、今回紹介したい作品は両方ともまだ1巻しか出ていない比較的新しい作品となってまして、1つ目はですね、クソ女に幸あれ、そして2つ目は恋をしたのに世界は滅びる気配もない、この2作品を、紹介していきたいと思います。まずですね、クソ女に幸あれ、岸川瑞希先生ですね、入れ替わりすれ違いラブコメディというねことになってるんですが、いや、これがですね、ちょっと特殊な入れ替わりラブコメで、もう初手から三角関係がこじれてってる感じがね、これがめちゃくちゃいいんですよ。いや、なんならもうどんどんその関係性のこじれが加速していくんですね。これが最高で、まあ、どんな話かと言いますと、主人公の、秋吉素直、という青年がいるんですけど、彼のですね、中学時代に付き合っていた相手、西川レモンさんがですね、にこっぴどく振られた時の記憶がトラウマで、大学1年になった今でも悪夢に見るほどなんですね。で、その振られる時なんて言われたら、実は四股してるの、ごめんねって言われるんですね。いや、相手がですね、もう幼馴染で、しかも人生で初めてできた彼女だったから、そのダメージはもう特に大きいものだったんですね。で、そのトラウマから正直もう誰かを好きになることなんてないって思ってたんですけど、すな君、正直、大学に入って出会ったこの映画サークルの先輩、小川原夏美先輩ですねに、まあ、少しずつ心惹かれて、そろそろ次の恋愛に進もうかなって思ってるわけです。まあ、そんな時にですね、偶然出会ってしまうわけですね、そのトラウマの相手のレモンに。まあ、ところがそのレモン、四股してたことなんて忘れてるみたいに、めちゃくちゃ明るくて親しげに話しかけてくるし、すごいこうギャルみたいになってて、すっごい可愛くなってて、でもう大混乱ですよね、主人公的には。どういうこと、忘れてるみたいな。で、まあ、お互い用事もあるし、まあ、急いでるからその場で別れたんですけど、まあ、もうきっと会うこともないだろうなと思って、まあ、その日は寝て、で、起きたらなぜか自分がレモンになってて、レモンが自分になってる、まあ、つまり入れ替わっている。どういうことってことで、この入れ替わり生活が始まるんですね。いやー、この入れ替わりラブコメは面白いですよ。ま、このタイトルで言うところのクソ女に幸あれのクソ女、これがまあ皆さん分かる通り、まあ、幼なじみであり元カノのレモンちゃんですね。でもどうやらこの子にも何かしら事情があったのかなみたいな感じで、よくよく読んでいくと全然悪い子じゃないんですね。四股とは言っていたけど、っていうか、まあ、めっちゃいい子なんですよ。なんで四股なんて言ったのってレベルで、まあ、何かしらありそうなんですよね。これはまあ読んでいくうちに分かるかもっていうところなんですけど、まあ、しかもこのレモンですね、まあ、大学、通いながら、まあ、ルームシェアしてるんですけど、女の子とルームシェアしてるんですね。で、まさかまさかのそのルームシェアの相手が今主人公の素直が好きな小川原夏美先輩なんですね。 いやもう何ですかこの三角関係ね。いやもうこじれますよこれは。しかもだから入れ替わるわけで、ってことは素直、そのレモンの中に入ってる素直が小河原先輩と同居生活をするという、もううわこれどうするのっていう感じですよね。うん、しかもこの入れ替わりっていうのが1日で戻るんですね。だから1日自分の体で、翌日目覚めたら、相手の体っていう1日ごとに入れ替わっていくっていう奇妙な状態になってるんですね。これなんでこれ起きちゃったのってところなんですけど、まあそれはまあ読んでいただいてってことなんですけど、いやまあそこでですね、あの体の入れ替わりで巻き起こるトラブルだったりとか、まあ友人関係、その人間関係も見どころですし、まあ、まず絵がですね、もう絵がめちゃくちゃ好き、まあ可愛い、顔がいい、うん、女の子がキラッキラしてる、超可愛い。検索してみてくださいよかったら。でまあ恋愛漫画って基本的に主人公以外の心の声が分からなくて、で相手が今どういう気持ちなのかっていうのが分からないっていうドキドキポイントもあるかと思うんですけど、この作品ですね、逆に割とみんなの心の声が分かるんですね。で超分かりやすい、まあ、その分人間関係とか誰が好きっていうその気持ちの相関図の矢印というかがかなり入り乱れて複雑なことになっていくんですね。そしてその気持ちのすれ違いっぷりがもどかしくてね、ここが面白いんですよ。で、ま、話が進んでいくたびに、ま、新たな事態に遭遇したりとか、こう毎回話の引きの部分ですね、ラストでこう毎回これ次どうなっちゃうのっていうこの安心できない感じ、ワクワクするんですね。まあ、恋愛漫画ってこう、あこの展開ねこれ好きなんだよなってこうおなじみの展開みたいな、これが好きなんだよとかあると思うんですけど、まあ、個人的には見たことないなってものを見たいと思ってしまうタイプなんで、まあ、そういう方にぴったりな新しい恋愛漫画だと思うのでおすすめでございます。こちらですね、少年ジャンププラスで、日曜にですね連載しております。今1巻が出てまして、5月2日に2巻が出る。ただまあちょうど読むのに、いいタイミングなんじゃないでしょうか。そしてですね、今回ご紹介する2つ目、恋をしたのに世界は滅びる気配もない、東雲先生ですね。はい、こちらですね、お話が、本への愛があふれる図書館司書2年目の天城くんが主人公で、彼ですね、本への愛はあふれるほどあるんですけど、図書館司書って本とだけ向き合っていればいいってわけじゃなくて、この利用者の質問に答えたりとか案内したり注意したり、人と関わることが多い仕事だからこそコミュ力っていうのが大切になってくるんですね。ただこの天城くん、まあ、彼にはこのコミュ力が全くと言っていいほどないんですね。もう ドキドキしちゃうわけですね、喋るのに。で、まあ、彼は図書館の本に救われてきて、そこでまあ生きてきたからこそ、まあ、図書館でこの本と人をつなぐことが本への恩返しだと思って、まあ、本のためにコミュ力を上げたいと思ってるんですね。というわけで、まあ、コミュ力を鍛えようと、まずは一歩こう踏み出したところに、そんな時ちょうど訪れた利用客がですね、ラスボス級の美女、もう桃園シアさんって方がやってくるわけです、ね、でラスボス級って言い方はまあちょっとあの作品内の言葉を使わせてもらってるんですけど、でどうやらその女性はですね、3年前に亡くなった夫が残したメモに当てはまる本を探しに来たんですね。だから未亡人なんですね。まあ、その本探しをきっかけにこの2人は仲を深めていくことになると。いやーこれもまたね違うタイプの恋愛漫画でね、やっぱ絵が素敵ですよね。もうなんか言葉だけで語らない、本当絵でその場でのお互いの目線だったり気持ちをこうパーッと語りかけてくる。で、まあ、この主人公ですね、天城くんも、まあ、本が好きな理由があって、自分のその幼少期とかですね、あの母親が恋に忙しかったんですね。だから要は家を空けがちだったっていうところが本人の原点にあるんです。で、 まあ、一人でいても寂しくても、まあ、お腹が減ってても本を読めば そこの中にこうのめり込んでいけた、そういう原体験があったんですね。で、まあ、スマホもゲームもなかったからこそ、その図書館の本、無料で借りれる図書館の本だけが人生の拠り所で、そこに救われてきた部分があったと。うん、いいですよね、この主人公と本の関係性で。一方、その未亡人の桃園志也さん、実は彼女は小説家だったっていう過去があるんですね。で、だからこそ、まあ、お互い、主人公は本を読んでいる時だけ、桃園志也さんは小説を書いている時だけは自由でいられた、うん、で、この桃園志也さん、小説家だったってことなんですけど、実はまあその結婚と同時に筆を折っていたんですね。もうやめちゃっていて、で、夫は書くのをやめたことをずっと気にかけてくれていたんですね。で、死ぬ間際までずっと。で、その夫が残したメモ、それをまあ図書館に持ってきて、その本を探していたわけなんですけど、まあ、そのメモがですね、まあ、引き出しの中にあった、それが遠回しな、こうちょっといたずらな、ね、メッセージがそのメモに込められていたんですよ。で、その本をやっと見つけるわけですけども、それを知って桃園志也さんはね、涙流しながら、おかしな人よねって言った時に、こう笑顔なんですよね、泣きながら。その表情に心を射抜かれるわけです、主人公の天城くんが。いやー、ここのね、表情のこの見開き、これがすごい。もうまさにこの天城くんがその桃園志也さんに恋に落ちる瞬間が描かれてる。それが素敵。しかもその時はまだ自分で自覚してないんですよね。だからその後もまた恋に落ちる瞬間じゃない、それがね、だから一回じゃないわけですよ。うーん、いやー、素敵な描き方なんですね。で、まあ、その桃園志也さんって方が、まあ、小説を書いてるってことで、じゃあ何ていう小説を書いてるのかって、まあ、聞いて、で、実際に調べて購入して読んでみることになったんですね、主人公が。で、その小説を読んでみたら、めちゃくちゃ官能小説だったってことが分かるんですよ。で、その官能小説、その官能的な描写っていうのが、まあ、ほんとちょっとだけ文章出てきて、プラスその絵で表現されるんですけど、その絵がまあこう色っぽくて、それを読むだけで、何でしょう、この読み手としての読者がもう体温、何でしょう、5度ぐらい上がる感じ、うわーって、なんかもう体に熱がわってくる感じ。けどそれはすごく下品ではなくて、とても上品なそのエロティックさというか、そしてなんかすごく、まあ、その漫画なんですけど文学的な香りがするんですね。で、まあ、その、まあ、小説読んだ後とかですね、その後も、まあ、図書館業務とか、まあ、その2人、まあ、その図書館に、桃園さんも通ってきたりするんで、その関わりの中で、まあ、主人公自身のその幼少期の心の傷、トラウマと向かい合ったりですね、桃園さんの、その夫を亡くした喪失と向き合ったりとか、でお互い心に何かこう抱えるものがあるっていうところの、この2人がだんだんだんだん近寄っていくわけですね。ただこの2人だけってわけじゃなくて、まあ、主人公の幼馴染に、まあ、本屋さんの女の子がいるんですけど、空岡さんっていう、でこの子は主人公にどこかこう思いを寄せてる感じがあるんですね。だからここの三角関係、これが一体どうなっていくのか、いや大変見どころとなっております。こちらがですね、グッドアフタヌーンで連載中でして、まあ、ウェブだとコミックデイズ、ね、試し読みもできるかと思います。まあ、1巻が出てまして、2巻が5月7日に発売となっております。ので、まあ、これも本当すぐ2巻が読める状態なので、ぜひ、皆さん手に取って、読んでみてほしいなという、ね、どちらももうすぐ2巻が出るという。ということで、まあ、今回ご紹介したのは恋愛漫画クソ女に幸あれ。 そして、恋をしたのに世界は滅びる気配もない、この2作品でございました。ぜひ手に取って読んでみてください。そしてですね、皆さん、もしよかったら、こちらですね、どんな漫画家さんにをゲストに呼んでほしいとか、どんな芸人に、出てほしいとかあれば、メールアドレスですね、概要欄の方にあります smangaju@gmail.com の方に、ぜひメール、送ってください。まあ、話してほしいテーマだったりとか、こんな漫画紹介してほしいとか、あとですね、 SNS の方でハッシュタグ週刊漫画中でぜひ投稿してみてください。お願いします。それではまた来週、ありがとうございました。